赤い玉を本気のダニ対策始めます。さよならダニーは家族に優しい殺虫成分不使用のダニ対策ブランドです。多くのお客様に支持されて日経セレクションで5年連続売上ナンバーワン。さよならダニー、私赤井が目印です。さよならダニ
ここからはあの国の話です、うん、世界各地の様々な青を探していくコーナー。今日はですねエストニアの青聞いていこうと。でもエストニアってどこだということで、はいね、ちょっとかいつまんで簡単に田中さんお願いします。
そうなんです、あのエストニアドイツの北東です、うん、右上ですね、バルト海を挟んでフィンランドの南にあります、うん、フィンランドの首都はヘルシンキですが、ヘルシンキからは飛行機で20分くらい。いわゆるバルト三国って聞いたことありますよね。バルト三国はエストニアとラトビアとリトアニアのこのうちの一国、うん、エストニアです、うん、面積が九州と同じぐらいで、人口はおよそ130万人と小さな国なんですが、豊かな自然に恵まれて風光明媚、中世の歴史のある街並みが魅力の国ということです、
人口130万人ということも青森県の人口と同じ
ぐらいですかね。
で面積は九州と同じくらい、
うんうん、
で今日はそのエストニアに住んでらっしゃる斉藤アレックス浩太さんにいろいろと話を聞いていこうと思っています、はい、でこれミドルネームのアレックスというのは斉藤さんが日系アメリカ人の家系に生まれたことに由来している、
はいはい、
うん、でやっぱりあの仲間内からアレックスって呼ばれているそうなので、
はい、
斉藤さんアレックスさんと呼ばせていただきます、うん、アレックスさんですね。日本からの時差がマイナス6時間なので、今8時48分ですかね、うんうん、
朝か。
アレックスさん初めまして、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。アレックスです。
よろしくお願いします。おはようございます。
そうね、
おはようございます。
今はお部屋、素敵なお部屋ですね。ホテルに
住んで
ね、見える。
あのそうなんです、オフィス、一応オフィスに今日来まして。
オフィスなんだ、
はい、オフィスからやってくださってですね。
清潔感のあって、うん、今日気候どんな感じでしょう。そちらは
今日はですね、今の気温が11度ぐらいで、まだちょっと肌寒いんですけれども、この時期もお日様がキラキラ輝いているので、すごく晴れていて気持ちいいですね。
そうですか。で、アレックさんはなぜエストニアに。
そうですね、まあ、いろいろ理由はあるんですけれども、もともとバックパッカーとかをしていて、これまで50カ国ぐらいを大体訪れたんですけれども、もう、エストニアがもう一目惚れといいますか、ダントツで気に入ってしまいまして、もう着いた初日に、あ、この国住めるなというふうに
惹かれちゃったんですね。
思いまして、そうなんです。で、もういろいろちょっとじゃあ住むところ、職探しをしようとしたところですね、もうポンポンポンポン決まってしまって、じゃあ住むかというところで、はい、住み始めて、今年もう6年目になりました。
そうなんです。現地ではどんな仕事をしてるんですか？
そうですね、もともと IT のスタートアップで働いているんですけれども、はい、今は、はい、自分のサウナの輸出入の、はい、事業をやっています。
そこもね、今回の、ね、テーマにつながっていくんですけど、うん、今日のエストニアのアがこちらです、うん、世界一の IT 先進国エストニア、デジタルデトックスはサウナで整う、うん、この話にちょっと、ね、つながっていくんですけど、うん、まずこの BGM アレックスさん選んでくださいました。ここを教えてください。
はい、これはあのエストニアのミュージシャンノエップという方の曲なんですけれども、
はい、
こういったちょっとデジタル調の曲が中心なんですけれども、
なるほど、
あの昔のアナログなあのフォークミュージックとかもカバーしていたりとかしていて、本当にあの人気のミュージシャンです。
なんかデジタル調ですけど、こう、うん、なんか柔らかさとか昔懐かしさが、
ね、そうですね、
なんか不思議ね、なんかありますね。でこのまず伺っていきたいのがエストニアが IT 先進国、はい、ここは、はい、実感としてやっぱりあるものですか、そちらに住むと。
そうですね、うん、あのエストニアってなかなかあの僕も移住するまでは全然聞いたことがなかったんですけれども、実はあのスカイプと言われるあの世界で初めて世界中の人と無料で通話ができるようになったサービス、
はいはい、スカイプね、ありますね、
はい、このスカイプが生まれた国というのが実はエストニアなんですね。
はえ、
エストニア初なんだ。
そうなんだ。え、エストニアの企業なんですか、スカイプって。
そうなんです、エストニアの企業なんです。
知らない。へ、
そういったその IT 企業というのがどんどんどんどん生まれているというようなところが、まずエストニアを IT 国家たらしめている理由の一つなのかなというふうに思っていますね。
あれですね、でも人口130万人で、それその青森と同じくらいの人口で、はい、もう決して多い国ではない、むしろ少ない国で、その IT 企業がどんどんっていうのは、なんかどういうからくりなんですか？
そうですね、まあ、いろいろ理由はあるんですけれども、今おっしゃったように人口130万人で本当に小さい国なので、はい、でコミュニティもやはり小さいというところがあります。なので、まあ、2000年の初頭にスカイプが成功して、もう感覚で言うと、もう友達のところのお兄ちゃんがなんかすごい IT 企業で頑張って世界に進出しているぞというところがあって、まあ、そういったコミュニティの小ささが相まって、もうどんどんどんどん、じゃあそこのところができるんだったら僕もできるんじゃないかっていうようなところで、どんどんどんどんそのスタートアップのカルチャーが広まっていったっていうようなところが一つ理由なのかなっていうふうに思います。
コミュニティが小さいからこそ、なんか一歩を踏み出しやすいと言いますか。
はい。
で、その中で130万人くらいだと、全てのことが IT でやっぱりできるようになるわけですか？
そうですね、あの実はエストニアは行政手続きの 99% を電子化しているというふうに言われていまして、でこの残りの 1% というのが、はい、離婚の手続きなんですね。でその離婚の手続き以外は基本的に日常な行政手続きっていうのは 99% オンラインでできるように、はい、今なっています。
ほう、 1% がその離婚ができなくなってる。
そうなんです、はい。
どうして離婚はオンラインじゃダメなんですか？
あのエストニアってそのデジタル化をあくまでも手段として捉えているので、何でもかんでもデジタル化するというよりかは、日常の生活が豊かになるための手段として捉えているので、その離婚を簡単にできるようにするというよりかは、まあ人生の一大イベントなので、ゆっくり考えてあのアナログで決断しましょうという、そういった配慮があるんじゃないかなというふうに思います。
へ、むしろそうやって考えると、離婚以外にもあって良さそうな、
そうなんですよ。もともと結婚とか不動産登記とかも、うん、あのオンラインじゃダメよっていう理由と、あのことがあったんですけれども、このコロナ禍であのどちらも最近オンライン化しまして、今離婚だけが残っているというところですね。
あとやっぱりいいなと思うのは、電子投票ももちろん進んでるんですもんね。
はい、実はエストニアは世界で初めて2005年に電子投票を導入したというところで、
投票率も上がりそうですね。は
い、
ね、
とてもいいな。
そうですね、あの、この間の先日総選挙がまた行われたんですけれども、そちらでも初めて、投票の半分以上が 50% 以上がオンラインでなされたっていうところでニュースになっていました。
いいよね。いや、いいと思うんですよ。でここまでは分かるんです。なんか IT 化されてとても、住みやすいし、コミュニティ小さくて小回りが効いて、でも経済もうまく回って、でそのデジタルデトックスでサウナっていう、
はい、
これはどうつながっていくんですか？
そうですね、まあ、あの平日はもうかなり IT にまみれた生活をしているので、はい、そういったところもあってそうなんです。その反応といいますか、はい、そういったことで、その休日はですね、まあ今日も土曜日ですけど、みんなあのコテージに、地方のコテージに行ったりだとか、そのサウナ付きの Airbnb とかを借りたりしてですね、
も
うデジタルデトックスを、はい、しているというところがありまして、はい、まあサウナの中ではもちろん、あのモバイルデバイス入れられないので、そういったところであの友達とか家族と話すという時間を大事にしているのが、このエストニアのカルチャーなのかなというふうに思います。
やはり IT 疲れはするもんなんですか？
そうですね、まあ、なかなかずっと IT に触っているとっていうようなところはあるんじゃないかなっていうふうに思います。
あれですか、サウナっていうとフィンランドが発祥とも言われてますけど、やっぱりそのチリで近くて、その関係性もあって普及が早いんですか？
はい、その、まあ、エストニアのサウナっても紀元前からあるというふうには言われていまして、まあ、フィンランドとエストニアって先ほどもご紹介いただいた通り、飛行機で20分、距離にして100キロぐらいの、距離なので、はい、まあ、そういった意味でも、ほぼほぼ文化圏が同じで、まあ、あの、その北欧圏のサウナ文化っていうのが昔からあって、今も残っているというところなのかなというふうに思います。
で、ここに商機を捉えて、最初の話でありましたけど、お仕事も？
はい。そうなんです。もともと全然そんなサウナは趣味で入る程度だったんですけれども、やっぱりそのエストニアですごくいろんなサウナ製品があって、日本でも見ないようなものが多かったので、まあ、あの樽型のバレルサウナと言われるものとか、あとは屋内における箱型のキャビンサウナと言われる、まあ、そういった北欧のサウナ製品っていうのを日本に輸出する事業を開始しています。
やっぱり売れ、でも結構お高いですよね。
そうですね、価格でいうと大体100万円ぐらいなので、まあ、これまでまあ数百万かかっていたものが若干落ちているっていうようなところは一つあるのかなというふうには思っています。
日本でもサウナ流行ってますしね、
うん、
いや面白い話ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日はエストニア在住の斉藤アレックスコータさんにエストニアの青を伺いました。アレックスさんありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。
誰一人取り残さない社会をキーワードにゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えてゆこうスポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。